さんこんにちは。9月10日土曜日午後4時になりました。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの本谷智子、コメンテーターはジャーナリストの柴山哲也の2人で、京都三条ラジオカフェから生放送でお届けします。そしてこの番組はユーストリームでも無料動画配信をしておりますので、ご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回のテーマはということで、はい、震災からもう半年が過ぎたんですね。
半年になりましたね。今テレビや新聞でもやってますね、半年経ってどうだったってね。どうだったか、
あまり復興してないんじゃないかとか。
してない。まだあのテレビ画面に映像によるとね、まだ船が屋根に登ったのがいっぱい出てきますからね。
私たちはこの夏何を過ごしてきたかということなどをおしゃべりたいと思います。
そうですね。
はい。その震災のことなんですけど、なんでこう半年経って復興がこう遅れてるのかっていうと、ね、やっぱり
政治が混乱してるんでしょうね。なかなか決定できないし、お金がないと。お金予算をね、つけられない。うん、政治が混乱するから。だからなかなか復興のね、歩みが進まないっていう構造になってるんでしょうね。瓦礫だってまだね、ビルの上にまだ船が登ったままになったら車が引っかかってたり、それも撤去できてないみたいなんで、ちょっとひどいですね。
比較するとあれなんですけど、阪神淡路大震災の時はもっと復興が早かったって言われるじゃないですか。
半年ぐらい経ったら相当復興してたと僕は記憶してますね。もう本当に
私は小学校2年生だったので覚えてないんですけれども、
もう1年経ったらね、もうほとんど復興どころか、もう家が立ち並んでましたよ。
今回はやっぱり規模が大きかったっていうのもあるんですか。
まあ、それもあるけども、やっぱりなんか変ですね。規模の大きさだけじゃなくてね。
でこの間にこう内閣が変わったりとか、
変わったり、もうどんどんぐらぐら変わってるでしょ。
ねえ、
だからもう、まあ、なんとなくこう、まあ、原発事故があって、なかなかそれもね、復興の足をね、大きく引っ張ってるかなという印象ありますよね。なんか分かりませんけどね、あのまた大臣が、失言かなんか分かんないけど、死の町とか言ったと、あの福島ね、
はい、
でもまあ印象としてはそうでしょうね。だって動物が歩き回っててね、人間誰もいなくて、印象としては死の町なんだろう。本当のこと言うと、ね、新聞とかテレビがねバッシングするというでまたやめろというまた繰り返しますよね。
そうですよね。なんか足の引っ張り合いじゃないですけど、
引っ張り合いですね。こんなことやってたらどんどん復興の足を引っ張るという感じすごく持ちますね。さまざまなところで政治家同士が足を引っ張り合ってるとね、
政治家は何をやっているんだってまたね、政治家も叩かれるし、
まあ、そういうことでどんどん復興の遅延が起こると、それでまあ得をするっていうかね、何か免れて裏で北総演でる人間がいるかもしれないしね。
ああ、そういう影もあるんですか。
うん、影もあるんでしょうね。そういう、
そういうのって私たちこう一般人の耳には届かないんですよね。
なかなか届きませんね。まあその、でね、あの思うんですけども、僕は五山の送り火、見たんですよ。
あ、16日にありました ね、 京都で。
で、あの時ちょっと話題になりましたね。
なりましたね。燃やす、燃やさない、どうするっていう。
はい、何を燃やすっていうと、
はい、松、
陸前高田の松をね、
はい、
被災して亡くなった方々の霊を慰めるためにね、その松を燃やそうということになったんですよね。
そうですね。
まあ、それは放射能が含まれていると困るから、まあちょっとやめとこうっていう話になったんですね、京都の方でね。初め受け入れることになってたけども、ちょっと遠慮しましょうっていう話になったら、世論がね、いろいろ湧いてきて、おかしいじゃないそんなのっていうことになって、それじゃあっていうんで別の松をね、炊こうというので取り寄せましたよ ね、
そうですね、
別の松を、したらまた
そこの松からは基 準、 まあ、
基準値は超えなかったのか な、
た、 か、ね、
ただやっぱり、微量とはいえね、セシウムがあの検出されたということで、まあ、結局その保存会の人たちがやっぱりやめようと決めて、で、まあ、京都市の方もそれで、そうしようというふうになって、やめましたよね。
2点3点ありましたね、
あっち転んだりこっち転んだりでね、でなんとなく京都がバッシングされて、京都何やってんだって、震災復興にね、協力もしないのかっていうようなバッシングもあっ ったけども、うん、元谷さんあれはどう思いました？
私はその最初に決めたことを、まあ、するにしてもしないにしても、うん、あの言われてまたやり直すとか、こう 前言撤回をするっていうのはいかがなものかと思いつつ、うん、あれを京都のそれこそ五山からこう燃やしたら京都にどんな影響があるのかななんて思いながら、でもちょっとだったらいいのかななんていう、まあ、安易な考え方もしてたんですけど、うん、あれはどういう、
まあ、僕の考えではね、うん、微量な放射能が含まれてるっていうことが燃やしてね、どんな影響があるかっていうのは、うん、それはまあ別の問題で、はい、僕はあれは宗教行事でしょ、ある種のね。
そうですね、五山の送り。
五山の送りっていうのは、うん、でどういうものかっていうと、特に大文字の方は、弘法大師が始めた、はい、神事でね、
うん。
で、人間には108つの煩悩があると、仏教的なね。
はい、
煩悩を、まあ、焼き尽くす、五山の送り火で、
はい。
だから、火を焚いて人間の煩悩を全部火でね、うん、焼き尽くしてしまおうというお祭りなんだと、うん、年に1回。ということはね、そういう宗教行事だから、うん、その中にね、焼き尽くせないものがもし入ってるとね、うん、ちょっとまずいですよね。
確かに意図が変わってきますね。変わってくるね。
放射能っていうのは100万年とかね、
うん、
人間のそのなんかタイムスパンね、
うん、
人生のタイムスパンを超える、まあなんか半永久的な存在じゃないですか、
はい、
宇宙的なね、うん、でそんなものが入ってるとね、やっぱり宗教行事として好ましくないということは僕は言えるなと思って、
うん、
微量であろうと微量でなかろうと、こういうそういう人為でどうしようもないものが混入してるものをね、
うん、
そこで焼く炊くということは、うん、好ましくないので正解だったと思ってますけどね、うん、僕はね、
今その説明を私が聞いて思ったことは、あ、なるほどなって思ったんですね、うん、焼き尽くせるもの、そうでないもの、うん、それが宗教が絡んだこういう行事の時にはどうかっていうことをちゃんと委員会の方が説明してくださってたら、ま
あ、しないとね、うん、だからこれ人情とかね、情の問題じゃないんですよね、
うん、
情の問題じゃなくて、やっぱ宗教っていうそういう、まあ、教義、そういうものに基づいた行事なんだから、うん、でそれはやっぱり戒律を破ってね、で炊くというのはね、それはやっぱりおかしな話で、うん、まあ、そこまで説明してないその、ね、京都市なり保存会の皆さんがね、うんうん、ちゃんとそういう説明しないから混乱してしまったんではないかなと、
う
ん、
そうですよね、
うん、僕は思ってますね、
うんうん、そういうことをちょっとこうね一言添えるだけでもみんなの考え方がまた違うことになるかもしれない、
うん、だからそういう意味でこう京都ってすごい閉鎖的な町と言われてるけどね、
一銀さんお断りとも言われますが、
その京都の閉鎖性っていうものがやっぱりそういう伝統行事っていうのをこういう形で守ったのかなっていう気は僕はしましたね。
なるほど、うん、なんかしっくりきましたね今それはあの時のタイミングでこう誰かが言ってたらまた、
ね、うん、なんかね誰か言ってほしいなと思っていて、僕はまあなんかそういうことをね、うん、どっか発表するところもその時なかったんで、
私たちの番組もねお休みがあったので、
うん、まあ、お休みだったしツイッターで発信はしたけども、
はい、
あんまり影響なかったしね、だから知られなかったですね、こういう問題はね、
やっぱこうよくよく分かっている方々が言うとか、あと一方的な報道ばっかりをしないっていうのも大切なことですね。そうそうそう、
なんかあったらけしからんね、バッシングだねっていうのはやっぱり良くないですよね。両者の言い分をしっかり聞いて、そのどういうところにね問題があって、なぜそういうふうにね二転三転してしまったのかっていうところもね、ただやっぱり方針がグラグラしたっていうことはあったかもしれないけども、まあ一番良くなかったのは安易にねそういうものを受け入れて五山の送り火で燃やしましょうというふうにしたことが良くなかったんだろうなと、うん、
よく考えて動くということですね。
よく考えて動くという
なんか前内閣のような感じもしますが、そうそうそうそう、
だからあの例えばね今放射能がちょっと混じった食べ物をね、うん、まあ、みんなで食べて応援しましょうっていうじゃん、うん、
基準値には言ってませんから大丈夫ですか、
大丈夫だって言ってるでしょ、う
ん、はい、
でも元谷さんどうですか、例えばこれ明らかにね、はい、入ってるというものがね、うん、店に並んでたら、うん、買いますか、並んでな入ってないものとね、うん、ちょっと入ってるというものが並んでたら、
うん、まあ、値段はちょっと入ってない方をこう取りたくなるというか、取りたくなる、
でもこれを食べて応援してあげようと思いますか、
はい、 そうですね、難しいです
けど、うん、本音でね、
本音で言うとやっぱりこう自分の健康を守りたいっていうところからすると、うん、やっぱり何もないもの、毒が入っているものを食べますかって言われた時に、うん、やっぱり入ってない方を食べたいっていうのは人間の、
ね、心理でしょ。例えば水銀とかね、カドミウムとか昔あったんだけど、うん、そういうものが入ってる、うん、あの公害のね、うん、でやっぱりカドミウム水銀っていうのはもちろん致死量は入ってないですよね、
うん、
でもちょっと入ってると、そうするとやっぱりそれだんだん蓄積してきて何か発病するかもしれんっていうことになると、うん、ちょっとでも水銀が入った食べ物はねやっぱり避けようってやりなってましたから ね、
そうですね、
当時もね、だからやっぱり放射能が入っちゃってるものを食べよう、食べて応援しようっていうのと、うん、主催地をね福島を応援しようっていうのとは別な考え方ですよ ね、
そうですね、
食べて応援するっていうのはね、うん、また別なんですよこれ、うん、
それだったらみんなで税金を払ってとか
払って、
うん、
でやっぱりそういう食べ物はみんな食べないようにしましょうっていうのは本当は筋ですよ ね、
うん、そうですね、
福島の人もね、
うん、話はちょっと思うように走りましたがここで一旦ブレイクにして後半は楽しい話をしたいです ね、
そうですね、
はい、ここでブレイクです、どうぞ、うん、メディアのメディア後半に移りたいと思います。さあ 前半はちょっと重たい話でしたが、
3.11 半年目でね、
半年目
ちょっと重たい話、いろいろ考えることもあるわけだけど、うん、まあ、あのね、五段の送り火、はい、僕は珍しく見たんですね。この時期あんまり京都いなかったんで、うん、まあ、見てよかったなと思ってます。綺麗な、ね、すごく山がずっと赤くなってね、うん、京都の街の火が消えて、まさにこの霊をね、送ってるんだなっていう、うん、そういう
気は幻想的な感じでしょうね、
うん、夜でしたけど、はい、元谷さんはあの日はもういなかったんですか、今日と。
私はあの日の朝に立ちました。
どこ行ったんでしたっけ。
はい、マダガスカルに行ってまいりまして。
マダガスカル。
はい、もう旅行が本当に好きなんですけども、こう人が行ったことないようなところに行ってみたいなと思って、でなぜマダガスカルにしたかというと、あの星の王子様ってご存知ですか、サンテグジュペリが書いてる
有名な、
はい、もう文学小説としてすごく評価されている、ね、うん、あれを小学生の頃だったか読んだんですね、うん、そしたらバオバブの木っていうのが出てきたんですね、う
ん、どんな木ですか。
そうですね、写真を撮ってきたんですけど、
うん、ちょっとここでこう、
はい、
カメラの前で
ご覧になっていただけますか、
見せて、
はい、これご覧になられますか、ね、いけますか、はい、ユーストリームの方見てください。こんな木なんですね。
変わった形してますね。
はい。これがとっても見たくって、うん、いつか行ってやるぞと思ってて、
現実。この木のてっぺんのこの辺にこう登れる、はい、登ってやったら。
木がね、うん、30メーターぐらいあるんです。
あ、
で、大の大人が、そうですね、4人ぐらい手を結んだ幅、うん、幅とか広さが一本一本の木なんですね。
その周りが。
はい。こう、円をして
。5メーター、もっと10、
10はないと思うんですけど、
5、6メーターありますね。
はい、ありますね。でも、すごい高いので、上の方を見上げて、木の上の方を見るという感じで。う
ん、登る人が、これじゃ、ちょっと登りようもないね。
登りようもないんですけど、でも、やっぱり登らないと実が取れないので。
あ、実がなるんです
か？実がなるんです。こちらの方が、はい、実終わった方なんですけども。
何の実ですか？ヤシみたいな？
バオバブの実です。
食べる？
食べました。現地の人はこれを食べるんですって言うので、うん、あのじゃあ私もと思って2000ありありで買って、まあ、日本円で言うと80円ぐらいなんですけど、
松の木みたいな感じだけど、
うん、
どんな味がしました？
酸っぱかったです。酸っぱい綿菓子のような、うん、中に種があって、なんか変わった、
なるほど、
うん、あんまり多分現地の人も食べないのじゃないかなと思うような感じでしたけど、
マダガスカルっていうとね、うん、僕が子供の頃ね、はい、切手が綺麗な切手が多かったんですね、うん、あそこの、
へ、
うん、もう自然の宝庫でしょ。
そうです、もう自然が多かったですね、うん、もう本当に日本ではエコしましょう、うん、今年は節電の夏とも言われてたんですけど、うん、の向こうは超エコですね、
うん、
夜の10時には
ガラパゴスみたいな感じ。
あ、ガラパゴスですか。ガラパゴスはもっと動物がいっぱいいて、
うん、
でも天然の赤とか黄色とかすごいこう原色に近い鳥がいたりとか、うん、でも
そうでもないんですか。
そうでもないですね。サル、ワオキツネザル、シファカ、まあ、茶色キツネザルとか、うん、まあ、そういう鳥。
蝶なんか、蝶々が綺麗な蝶が舞ってるとか。
あんまり蝶々、ね、は変わってなか
ったですね。ではね、はい、マダガスカルの蝶っていうのはいっぱいあったような
気がする。その情報を聞いてから行けばよかったですね。
そうですね、言えばよかったですね。
あんまり蝶々は、まあ、確かに綺麗な蝶々もいました。で、中の、まあ、ジャングルみたいなところ、
うん、
こう歩いて、うん、山道歩いてみたんですけど、
うんうん、あんまりなかったですか。
あんまりそんなびっくりするような蝶は、うん、
これ日本から行くときはどうやって行くんですか。
私の行き方は日本関空から、うん、タイバンコクに飛びまして、でそこで
バンコクからね、
はい、トランジットをしてからのマダガスカル経由です、
ね、
マダガスカル。
確かね、僕はねセーシェル島ってあるでしょ。
はい、ありますね。
あそこまで行ったことあるんですよ。
お、近いところまで、
うん、でもうちょっと行くとマダガスカルだっていう、うん、でもそこまでなかなか手がね足が伸びないなというぐらいのまあなんていうか、まあ辺境の秘境みたいなね、
うん、そうですね、
感じを持ってましたね。
セーシェルっていうとこうリゾートビーチがあったりとか、そうそうそう、まあ、
まだ
近代的で、楽園という感じですね。
まあ、電気もちゃんとね、うん、来てるし、
マダガスカルで、マダガスカルから帰ってきて私が一番驚いたのは、うん、日本人みんな靴履いてるっていうところにびっくりしました。
お
ー、それぐらいあのマダガスカルの人は、まあ、7割ぐらいかな履いてても、
うん、裸足
裸足です、うん、それも首都で、首都アンタナナリボっていうんですけど、うん、そこの首都ですら靴を履かない人が普通にいて、それを変とも何も思わない方々、う
ん、じゃあやっぱりねセーシェルの人はみんな靴履いてたから、あ、やっぱだいぶ違いますね、それはね。
そうですね、うん、もうすごくこう日本人というかこう、うん、まあ、黄色人種のアジア人が行くと、うん、それこそカメラ持って一眼レフ持ってたんですけど、持って行ったら、うん、なんかもう目キョロキョロこっち見られてなんか有名人になった
。珍しいわけ
インド行った時もよく見られたんですけど、そうそう、うん、なんかやっぱりこう違う人種が来たぞという雰囲気をよく感じましたね。
どんなホテルに泊まったんですか。
ビジネスホテルみたいな、もうあの本当に
観光ホテル
ではなく、観光ホテルもあったらしいんですね、うん、フランス系の観光ホテルあったみたいなんですけど、私は、まあ、マダガスカルは自然を見に行きたいと思ったので、うん、本当にビジネスホテルみたいなとこ行くと、もう備え付けのものがタオルしかないっていう、え、石鹸ないのっていうぐらい、うん、でお湯をこうジャーッと出すと、お湯が熱湯か水っていう、
危ないですね。
危ないです、本当にお湯が出ないんですよ。でシャワーの蛇口のこの出口のところから、うん、水とお湯が半々、
うん、
水と熱湯ですね。暑いったらあれはしないと思えば、寒いったらあれはしないっていう感じ。
お湯の色は別に濁ったり、
濁ってました。あ、やっぱりあの柴山先生よく言われたように、うん、やっぱそっちアフリカ系行くと
ドロってなってて、
溜めるとね、なんか
浴びる気しないぐらいの、
浴びる気しないです、うん、髪の毛もキュッっていうよう な, なんか、うん、でもやっぱそういうところが、うん、あ、マダガスカルなんだな、日本と違うなと、私はそういうのは楽しめるタイプなので、うん、行けるかなと思うんですけど、まあ、マダガスカルは旅の上級者向けというか、うん、なんか
まあいろいろ苦労とか不便があるけど、
不便はたくさんあります、ね、
しのいで、はい、水は飲めないでしょ。
飲めませんね、
水道水よね、
はい、でペットボトル の, その天然の、うん、まあ、ミネラルウォーターって言って買って飲むんですけど、
それは現地で売ってて、
現地で売ってるものなんですけど、うん、で安全なんだとは思うんですけど、
エビアンとか売ってるわけですか。
エビアン売ってなかったです。
フランス領でしょ。
元フランス領です。でもエビアンは売ってなかったです、うん、マダガスカルのミネラルウォーターの会社が独占で売ってました。でビールもスリーホーシーズとかで、なんかこう、うん、なんかそこの、うん、もうそれしかビール置いてないとか、
まあそれ飲めば大丈夫、
まあそれ飲めば大丈夫ですね、ですね、うん、でも本当にこれって独占禁止法とか関係ないなっていうようなところで、
まあそんな国営企業でしょ、
うん、国営企業だと思うんですけどね。
だから社会主義体制取ってるのかな。
いや、軍事政権でしたね。
あ、軍事政権、はい、あで
大統領が2人出て1人は逃げたっていう、
なんかちょっと揉めてたか、
はい、でしばらく10年ぐらい前までは行けないというか、危ないので行かないでくださいっていう、う
ん、なんか海賊の拠点になってませんか。
そうですね、うん、アフリカ大陸から400キロ離れた島なんですけど、うんうん、そこがちょうどよく出るエリアみたいで、
うんうん、まあ、じゃあ、あの辺に海賊がどっか生息してるんでしょ
かな、
うん、確か僕はそういうふうに、
そうなんですか、うん、
その辺を拠点にして、あのマラッカ海峡、ね、マラッカじゃなくて、うん、あのね、あのスエズとか海峡にこう出動するんでしょ、はい、海賊が、で日本はそれを退治するっつって、自衛隊が出たり してるじゃないですか。
そういうことを勉強していかなかったので、うん、もうへーって見るだけですけど、
治安は悪くないんですか。
悪いって言われて気をつけていたんですけど、うん、そんなに悪くないですね、うん、やっぱり人間って感じ方は一緒で、都会に出てくれば生活困ってるからお金くれってこう手を伸ばす方もいらっしゃったんですけど、うん、田舎の方行くとやっぱ 農業やってらっしゃる方ばっかりで、うん、まあそういうのはいなかったりとか、うんうん、
危険な目にということは全然なかった。
私が一番怖って思ったのは、それこそビジネスホテルで、あのその日ちょうど移動日で荷物を出したりするんですけど、その時に一人で部屋に戻ろうとしたら、うん、 掃除のおばちゃんっているじゃないですか、どこのホテルでも、うん、そのおばちゃんたちが私を取り囲って3人ぐらいで、うん、チップチップってこう言うんですね。え、いやチップは部屋に置いとくから大丈夫、大丈夫というか部屋に置いとくからって言ったら、うん、私たち3人分置いといてねっていう、
うん、
アジアの子はまあお金持ちなんだろうなという目線なんでしょうかね。
日本人とかね、みんな中国もお金持ってるし、
うん、チップ置いといてねっていうので、うん、おばさんたちにこう、うん、いびられたというか、うん、
まあその程度
そうですね、私はその程度でした、うん、でも災害がやっぱ日本でもあったように、うん、あのマダガスカルも私がちょうど着いた時に前日が雷、雷雨で豪雨で移動ができなかったんですね、でもう移動ができないので今日は足止めって言って、うん、本当は移動するはずだったのにまた引き返して帰れませんとか、うん、結構その排水のこう下水とかできてなかった、
インフラがまだあんまり
整ってないですね、うん、火もなんかガスコンロないだろうっていう感じとか、うんうん、
かえってあれかな、軍事政権だと中の治安はいいのかもね、
うん、あ、それは
ね、そういうとこで取り締まりきちっとやってるからね、う
ん、で帰ってきてからリビアのニュースとか見て、うん、ああマダガスカルもああいう風になっていくのかななんて思いながら、うん、
なるほどね。それでツアーとかなんかでいろいろ自然を見て歩いてたんですか？どのくらいいたの？
現地では7日間ですね、移動が多かったので、もうほとんど移動だったんですけど、もうアスファルトがないので、あったとしてもすっごい穴ができてたりとかで、ゆっくりこう迂回しながら走ったり、でこぼこ道を 3,4 時間揺られて走ったりとか、移動が大変でした。国内線も全部飛行機だったんですけど、その待ち時間なり移動時間なり大変でしたね。
どんな、まあ、シーンにかん、まあ、よかったな、行ってよかったなという、
よかったなっていうのはやっぱりこうバーバーブなの並木道っていうのがもう、バーバブを取るならここっていうし、もう皆さんが取られた場所っていうのがあるんですけど、そこ来て、でそこをまあ見て、でぐるっと回ってきて夕方サンセットの時にバーバブをこうの後ろでこう太陽が沈むっていう時がすごい綺麗かったです。本当に大きな木がもうなんか本当に幻想的なというか神秘的な感じで赤いふわっとしたのが出たりとか、あとは私だけだったんですけど、あの自然保護地区に行って、猿が肩に乗ったり頭に乗ったり、
あ、来るわけ、
来るんです。それも生きてる猿、生きて、まあ生きてるんですけど、あの飼われてない
小さい野生の、
野生の、そう野生の猿が、みたいな。
そこなんかメガネザルとかいるんでしょ、じゃなかった、
メガネザルはいないですね。
目の大きいやつ
は多分
ガラパゴス
の方だと思うんですけど、こっちはシファカっていう横飛びする白い猿とか、
なんか見たことあります、ね、はい、あのテレビでね、
もうなんか本当にテレビの中のイメージが、行くとこう本当に動物たちが動いてたり、フクロウを見たりカメレオンを見たり、なんか自然の中に入る、
ジャングルみたいなところ
ありましたね、ジャングルの中に行って、
ジャングルも歩くわけ、
ジャングル歩きました。私結構ウォーキング好きなんですけど、あの山道ってやっぱり山に育ってないので山道って怖いですね、が、あの崖みたいな感じとか、まあ、道なき道を奥まで行く、
まあ、怖いでしょうね、何が出てくるか分かんないし、
これを永遠と歩いてたら死ぬわっていう感じ
それはガイドがちゃんとついてる、
ガイドさんが2人もつきました。もうそれぐらい結構ハードで、私どっちかというと旅行は慣れてて、お腹も下さないタイプだったんですけど、マダガスカルではもう常に壊してましたね、体調悪かったり、
やっぱ水にが合わないってよく言うけど ね、食べ物はどんなもんなんですか？
食べ物ももう一つ
レストランなんかで、
なんかこう豆を炊いたのと、あと日本人には魚食わせとけという感じでカジキマグロ輪切りにしたのをステーキにしたっていう
美味しくないでしょ、
美味しくなかったです
ね、大きいからなんか熱帯魚みたいな感じで、はい、で気候はどう？
気候はあの南半球だったのでちょっと寒い、肌寒い、日本の秋終わりぐらいでしたね。
熱帯性ではないんですね、
はい、で寒気だったのでカラッとしてて、まあ、夏の日本から行くともう気候は良かったですね、もういい感じで、
じゃああんまり冬も寒くはなんない、
ないみたいです ね、日本の暑さ、あでも夏、まあ、日本のな冬で現地の夏は41度とか、
いや結構
暑くなるみたいです、ね、はい、やっぱり旅するといいなっていう気持ちになりますね。柴山先生はでも取材なりいろいろ行かれてるんじゃないですか？
僕はだからあのセーシェルまでは行ったけどね、マダガスカルは憧れの地でね、なんかこう子供の時切手でね、
はい、
知ってて、でなんか原色のねなんか島みたいなね、やっと原色に塗られた 島がマダガスカルかなと思ってたんだけど、そんなイメージでもちょっと写真見るともうちょっと違いますね。
なんか茶色なイメージ
ですね。バオバオの木とか、はい、でこの茶色のイメージってやっぱり、うん、僕アフリカでセネガルなんか行ったんだけど、やっぱこういう感じですね、はい、この木はちょっと認識してないけどね、まあこんなような大きな木がね時々バボッとあって、うん、やっぱり茶色っぽい、うん、そういう印象を持ちましたね、セネガルでもね。それと一緒なのかなって思ったんだけど、
そうですね、うん、なんかこう、うん、もう自然と共存してるっていう感じをすごく受けました、うん、なんか自然を支配するっていうのが人間のイメージかななんて、なんかこう公平なこと考えてた時もあったんですけど、うんうん、自然と共にっていう感じでしたね。
まあどこ行ってもこういうとこ行けば自然と共にねみんな生きてて、うん、ある意味で日本人なんかね、うん、かなり自然を
支配しようと
一生懸命、うん、今でもね、
はい、
でなんかそれで無理してこういろいろ災害が起こってきてるなという感じはしますね、
う
ん、
そうですね、うん、今回の和歌山の方の台風
でも、でもやっぱり十津川でもね、うん、昔もやっぱりあったけどもまたああいう大災害が起こってね、うん、だからやっぱり人間がどうしても無理にあの山の中のそういう土地にねしがみついて暮らそうとするとどうしても人口も過剰になってくるとかいろいろあるんでしょうね。もともと人が住んじゃいけないところにやっぱ住まなきゃならなくあったりするんだろうと思うけどね、うん、
やっぱ自然にはかなわないです ね、
うん、そうですね、
自然の美しさにもかなわないし、うん、自然の怖さにもかなわないっていう感じがしましたね。
だから いかにして自然と折り合いをつけながら暮らすかっていう、うんうん、まあ、そういうテーマをマダガスカルに行ってより発見、
はい、感じました、はい、ブログの方もアップしておりますよ、ご覧ください。
夏休みでしたね、
本当ですね、うん、自由研究マダガスカルという感じでしたけどね。
いや僕も行ってみたいな。
あ、もうぜひです。もうあのそれこそしばらくご飯を食べなくても生きていける人なら大丈夫です。パンと水だけで生きていけるなら、
まあ、松の実食べてれば大丈夫そうだから。
バーバーの実でもそんなたくさん食べれないです。美味しくなかった。まあまあ普通な味でしたけど、
ヤシはないんですか。
ヤシもありました、うん、であのマダガスカル あの国の木っていう感じで旅人の木っていうのがあるんですね、うん、それはこう切ったら水がバッと出てくるような、うんそれがマダガスカルエアのモチーフにもなってるんですけども、なかなかいい感じの、はい、まあ私はそのおかげがあってちょっと痩せて帰ってきたんですけど、
よかったですね。
そうですね、うん、ありがたい話。
美容のためにも、
はい、これから食欲の秋とか、うん、いろいろ食べ物が美味しくなって、日本の食べ物美味しいですからね。
そうですね、
食欲の秋、松茸など食べてみたいですね。柴山先生は何か食べられるものありますか、この秋食べてみようというもの。
そうですね、まあいろいろ考えてますけどね。
京都の錦もまた華やかになると思いますが、そうそう、皆さんまた京都へお越しください。ではまた、2週間後、うん、この番組でお会いいたしましょう。それではさようなら。